どうも、オレンジです。
ちょっと太陽で目がやられたみたいで、ちょっともうサングラス惜しいっすね。ポンです。
世の中全部種翔種ラジ、よろしくお願いします。
ジャス
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマの感想考察を思いつきよかったあります。今回はね、最近最終回を迎えましたミュー404と私の家政婦渚さん、あとカッコと逃げ恥から考えるドラマは社会を変えうるかということで、ミュー404と私の家政婦渚さんがそれぞれ、まあ、TBS のドラマですけれども、つい今週ですかね、まあ私の家政婦渚さんについては最後にスペシャル版みたいなのをねやって最終回を迎えたわけですけれども、うん、これはポンさんはどっちも見ている？
ミュー404は見ました。
私の家政婦渚さんは初回から見ていない？
全然見てないですね。
あ、全然見てないか。
まあまあ、チラッとは見てますけどね、なんていうか、改めて見るべきかどうかっていうのはちょっと、うん、今日の話で考えたいなと思いますけどね。
まあそうですね、まあ終わっちゃったんですけどっていう感じですけど、
まあまあね、やっぱりいろいろ見れますからね。はい、
はい、うん、オンデマンドとかね。じゃあまずそのミュー404の感想からいろいろと言ってきた語っていきたいなと思っているんですが、うん、ミュー404で、ね、まあ、全体を通してまずですね、構成がなんかまあ毎回毎回見事だなって、まあ、構成が見事って思わせちゃうっていうのもどうかっていう面もあるんですけど、すごくその話の起承転結というか、こう振りがあって、ちゃんと最後、ああなるほどこういうことだったのかみたいなものの作り方とか、あとはその徐々にこう感情を盛り上げていって、最後こう昇華させていく、それはまあアンナチュラルとか前のね、同じ脚本家の逆子さんの作品とかでもなんか通じてるとこだったんですけど、すごく毎回構成が見事で、そのセリフとか一つ一つとか、あとはキャラクター一人一人の存在っていうものがなんかちゃんと意味がある。でいて、今回は11回かな、全11回にな、多分コロナ禍を通してなんか回数が減っちゃったなと思うんですけど、その全11回のそれぞれの回の役割、それぞれの主要登場人物に与える影響とか、あとあと最後に描こうとしているものに対するこうステップとかっていう意味でも、すごく意味を持たせられていて、すごくうまいなっていうのは感じましたし、さっきキャラの話しましたけど、その無駄なキャラクターっていうのがいないとか、すごくピースピースでこの作品の中の役割をうまく担い合ってるというか、うまく組み合わさっているような感じがして、そこら辺とかもすごくうまいなと思いました。あとは、その、前のね、野木さんのアンナチュラルとのコラボみたいな形で、アンナチュラルという作品の中に出てきた、登場人物、ズンの飯尾さんがやっているキャラクターですかね。が、あとは、松重豊さんとかもそうか。キャラクターとして、登場してきたりとか、しているんですけど、それにすら、今回の世界観、今回の世界におけるこの描き方と、アンニャセラにおける世界の描き方みたいなところの対比をうまく活かして、そこに意味付けをもたらしているっていう意味では、なんか他のドラマとかでもね、別の作品とのコラボレーションとか、同じ世界線の中に生きているような描き方っていうのはやってたけれど、なんかそこら辺もすごく うまいというか、すごく意味のあるコラボ。もしかしたら裏側にはその、前のね、アンナチュラルのファンとかを、なんか、こう、うまくこっちに引き込めればとか、どっちも盛り上がればみたいな意味があったのかもしれないんですけど、そこら辺もちゃんと考えられて、意味が持たされているなと思いました。ただ、構成がすごくしっかりしすぎている分、なんか、その構成に当てはめて、こう、ドラマが語られていくので、なんか、リアルさに欠けるというか、なんか、あれ、この展開ってどうなんだろうとか、なんか、物語のために、その人の行動とか言動みたいなものが収束されてないみたいなことも思ってしまって、ちょっと、乗れないなって思うところもあったりしたのは事実ですし、
例えば、どういうところにそういうのを思ったんですか？
例えば今回の最後の方で、うん、井戸っていう描写が出てくるんですけど、
うんうんうん、
なんかそのまあ裏を話すと裏カジノみたいなものがあって、そこでまあ働いてた女性がいて、そこのドンにこう脅されて続けていて、で。その裏カジノの存在を警察にリークしたことによって、ずっとその、ヤクザのドンみたいなものに追われ続けていた。その人が、最後の方で、そのドンについに見つかってずっと逃げ続けてたんだけど、見つかってしまって、それが、見つかってしまうんですけど、そこでこう連れてかれるのが井戸っていう、よくわからないところだったりするんですよ。普通、その、いわゆるそのドラマのね、よくある、東京湾沈めたろかじゃないですけど、うん、その、明確にその、なんだろう、まあ、殺人の痕跡を残さないみたいなことが多分そういうものには、示されるものだと思うんですけど、井戸って、まあ、言っても見つかりやすいし、実際警察も、その、井戸じゃないかっていうヒントを掴んだことによって、すぐにその、うん、被害者たちを見つけることができるみたいなことに繋がっちゃってたりするんですよ。
うん、
そこら辺が、なんか、まあ、井戸っていう場所に、場所のその、まあ、四ツ谷階段から繋がる、その、まあ、こう、悪いことはしてないけども、こう、なんか、こう、事故によって亡くなった方による、その怨念みたいなものと重ねたりとか、あとは、まあ、暗くて、なんか寒くて冷たいところみたいな、そういう描写のイメージありきで、そこにピースとして、こう、井戸みたいなものを入れ込んでしまったがゆえの、なんか、不自然さみたいなのがちょっとあるかなと思ったりとかっていうのが、ちょいちょい、こう、前話、11話通して、ところどころに出てきてしまったみたいなところがあったりはしたんですよね。まあ、
オレンジさんにこれ言うても何なんですけど、例えば、伊藤ちゃんなかったら、どういうところだと自然なんですかね。あそうはい
ただ、東京湾とか。
東京湾沈めて殺しちゃってればよかったってこと？
でも、おかしくなかったですよねっていう。
あ、じゃあつまり、あの二人は生き残るっていうこと自体、ちょっと、まあ、普通に考えればそう思うんですけど。
いやいや、東京湾に埋められかけたとしても、そこでどうにか放送参謀で見つけるっていうことを選択肢は全然あり得るじゃないですか。なぜそこで犯人側が井戸という選択をしたのかという不自然感とかってことですね。
あ、なんかその、湧き立つ意味合いとか、なんかいろいろ考えるし、うん、なんかこう、余地みたいなところが目につきすぎちゃうってことなのかな、うん、オレンジさん的には。
そう。で、実際にすぐにその井戸っていうヒント出たら、井戸があるのは都内にこことこことこことここしかないから、ここをローリングで回っていこうみたいな感じで、結局警察もすぐに見つけやすいようになっているっていう、そこのなんて言うんだろう、物語としてこう、それぞれの登場人物の思考回路に沿って作っていくっていうよりは、ピースとして本当に井戸が必要だったんだなとか、このキャラクターが必要だったなみたいなので作っちゃってる感じが、どうしても、否めなかったっていうところがあるんですね。
はい。
あとはそうですね、全体を通して、まあ、演出家さんがメインで3人いらっしゃるんですけど、その演出家さんによってもだいぶ、そのドラマとしての感覚っていうのが、まあ、クオリティって言っちゃうとあれかもしれないですけど、違うなっていうのも、ちょっとこのドラマを通じて、感じたところだったりしますかね。
うん。
はい。まあ、そんな感じかな。まあ、いろいろその最終回がね、ちょっとなんか、いろんなもの回収しようとしすぎたのかな、みたいなところもあったりしたんですけど、ポンさん、他になんか感想とかってあったりしますかね？
そうですね。まあ、僕は、全然違う視点で、バディーものだっていうイメージがすごくあったので、
うんうん、
じゃあこの二人。
前もね、
そうそう。ね、まあ、古くは、噂の刑事、トミーと松とかね、そういう古いドラマをちょっと引きながら、はい、まあ、危ないデカとか
もちょっとぜひ、種ラジのね、過去回聞いてみてもらえばと思います。
はい。はい、そういうのを、まあ、彷彿とさせる、まあ、やっぱり、デコボココンビというか、つまり、ね、警察っていうのは割とこう、うん、一人一人が、キャラが立ってて、一人で何ができるかみたいなところもあるんですけど、うん、まあ、この、 まあ、バディシステムっていうのは、まあ、警察自体がその二人組になるっていうのはよくあるパターンっていうか、そういうルールがあるみたいなので、うん、そこら辺も踏まえてだとは思うんですけど、その一人だけでは、うんうん、成り立たないと。二人いることで初めて一つ人間として、まあ、バランスが取れるみたいなのがあって、うん、で、これはまあ、チームものだったら、うんうん、その部署のチーム、みんながいることで、なんか物語が進んでいったり、例えば人間としてのこう、見方というか視点みたいなのがこう、収まっていくみたいな。うんで、そういうふうなことで、まあ、今回の物語を見ると、まあ、やっぱりその、あの二人組の、まあ、島と伊吹っていうのは、僕の中では、まあ、うん、なんていうのかな、あの、簡単にこう説明でしづらいところが二人があるところは僕はいいと思うんですけど、その、冷静沈着と熱血感とは言い切れないというか、うんうん、そこも、ま、魅力ではあるんですけど、その、そういう、ちょっと説明を簡単にできないけど、でも二人がいることで収まりがついたり、まあ、特にね、最後の方なんかもやっぱりこう、二人が支え合うことで、あの、見えてくる未来があるっていうところを見ると、なんか僕はあの、うん、バディとしてどんどん出来上がっていった感じとかは、あの、あって面白かったし、うんうん、あの、まあねうん、あの、先ほどオレンさんおっしゃいましたけど、まあ、物語が面白すぎちゃうせいもあるんですけど、もうあの、二人の物語をちょっと見たいなっていうのは、うんうん、あの、うん、特に思ったりはしますよね。
うん。うんうんなんか、二人以外の周りのメンバーとかどうです？
まあ僕はそうですね。なんか、ちょっと名前忘れ、あの、なんだっけ、先輩の人。
ジンバさんとか。
あの人。
ジンバさん。
ジンバさん。ジンバさん。あの人が、あの、お父さんとして立ち回る、はい、まあ会があるじゃないですか。
うんうんうん、
自分の
実際のね、
そう息子かな
息子さん娘さんがいて
なんか、結婚相手を紹介した、
はい、結婚するって、
はい、で、あの回みたいなので、うん、結構やっとなんかキャラ見えてきたなって感じが僕はあったんですけど、
うん、わかりますわかりますそうですね、うん、そうですね、
やっぱり人それぞれやっぱこう抱えてるものがあってででもそれをやっぱ職場って見せないんだよね、うん、多分これはリアルな僕らの世界でも思うんですけど。うんうんうんうんで、その見せない。
なかなかね。
そうそうそう、うん。世界をどういうふうにこう、微妙に出すかっていうところがなかなか難しいなと思うんですけど、あの回を経て、うん、あの、行くと、うん、彼のその立ち回りにすごく意味が出てきたり、うん、するので、うん、あの、その辺で言うと、うんまあ、もっと早く見たかったし、あの、あれを踏まえると、すごく彼応援したくなる感じとかは、出てくるなっていうふうに思ったりはしました。あとはあれだね、
ここのえくんとかもね、そうですね。キキオさんとかもそうですよね。家族とかの描写っていうか、裏側の背景の描写を見せられると、だいぶキャラへの魅力が増して、確かにドラマの、それも魅力につながっていくっていうのはすごい感じますね。うん
うん、そうね、ここのえさんだけ、自分の親が偉い人の人。
うん。偉い人。うん。ここのえくん。はい。
くんなんかは、まあ、当初からわかりやすく、こう、異物として存在してたので、まあ、彼は割とわかりやすく、うん、ツッコミとしても魅力的だったし、なんかこう、彼の中での葛藤がこう、まあ、結構、ステロタイプに分かったので、うん、これがどう展開していくのかなっていう意味では、うん、なんかもっといけたかなっていう感じとかは、あったりもしましたかね。
なんか、ジンバさんとの関係性とかも、なんか本当に昔ながらのドラマと今時のドラマのなんか、主人公のこう兼ね合いみたいなのも、ちょっと感じたりはしましたよね。
う
ん、
そうだよね、うん。そうだよね。うん。うんで、あと、まあ、これもね、そのおっしゃってましたけど、この、やっぱ全体とを通して、やっぱその事件というものを、やっぱ主役にしてたってところが、やっぱまあ、バディとか言いながらも、やっぱこのドラマのやっぱ偉いところだなっていうのはあって、例えばちょっと古いですけど、2話目で、その、まあ、なんていうかな、なんか会社の社長さんを殺したであろう人が、まあ、ずっと逃げていくっていう話があって、で、本当に殺したのかどうかっていうか、まあ、そういうところが、まあ、一応焦点に当たっていくんですけど、その、この物語において、まあ、なんていうのかな、まあ、人を信じるとは何かとか、あと、みんなが持ってる傷とかも、その人のいろんな見方によっていろんなものが見えてくる、その違いって何なのかっていう、割と普遍的なところを、この事件の中に重ね合わせていって、まあ結構これ、この、話の筋としてはめちゃくちゃシンプルというか、まあ、それだけのことっていう話ではあるんですけど、こういうふうな物語を作るってことは、結構この話だと、島と伊吹はもうほとんど何もできないっていうか、
まあ、車にずっといて、あとちょっと追いかけるぐらいしかできないんですけど、つまり、出てくる主役ではなくて、やっぱ事件がメインになっているっていうふうな、この話の作り方前編は、まあ僕はすごくこう、いいなというふうにも思うし、過去の、刑事ドラマがやっていたような、だから、相棒とかもさ、割と二人がこうね、メインに立つんだけど、実はこうやっぱ事件が主役なんであるっていうふうなことの原点をちゃんとやってる気がするので、今時考えなければいけない視点と、事件というものを取り上げてたというのは、まあ欲張りではあるけど、まあすごく、その点でも僕は面白かったなというふうに思いましたね。
まさしくですね、そうですね。ちゃんと、まあ、各界ごとに、今、いろんな、その、今の現代社会に、日本の社会における、まあ、問題とかを事件として、まあ、一種消化する形で、語ってるっていうところとかも、なんか、いいですし、今の、なんか、2020年のドラマ感はすごく強く感じたりはしますよね。
そう。だから、事件そのものの、複雑性よりも、事件の背景にあることが、うん、まあ、例えば、2話だったら、親との関係みたいなものが、まあこれは割と定番ではあるんだけど、それ今どういうふうに現状はあるんだろうかっていう提出の仕方とかは、まあ僕はなかなか面白いなというふうに思ってたので、まあ最後のね、須田くんの存在みたいなものとかも、これまあいろんな形でこう、なんか曖昧にされてはいますけど、なんかそれぞれ、見てる人それぞれが、これってこういうことなのかなっていう、これはその、なんか、匂わせのかっこよさっていうよりかは、結構現代の課題を人それぞれが考えなくちゃいけないのかなっていうふうなところにおいては、まあちょっとかっこつけっぽくも見えるかもしれないけど、なんか、どういうことなのかって考えるっていうのも、ちょっとドラえもんではあるけど、仕掛けとしてあったのは面白いことなのかなとも思ったりもしましたが、オレンジさんちょっとバシッと言ってくださいよ。何か。現代を
通り
に
おい
てこの物語、
まあ、いや、その先において、まあ、2019年から2020年、まあ、2019年が舞台の作品ではあったので、まあ、最後にね、2020年になりましたけど、その、まあ、現実社会を描いて、まあ、事件も描きつつ、あとは、そのね、これから先に想定されるであろう、なんか、未来で起きてしまう問題みたいなことも、まあ、描こうとしているし、ただ、その、僕はこのドラマ自体を通じて、なんか、野木亜紀子さんなり、まあ、スタッフチームが、まあ、これによって、現実社会を変えようみたいなことを強く感じる、変えられればいいなと思っているっていう意思を、まあ、感じられる最後のラストの展開とかはそうだなと思った、ゼロっていうタイトルとか含めてね、みんなゼロなんだよっていう。まあ、それ、あるんですけど、まあ、その見た人たちっていうのが具体的にこうどういう風にすればいいのかみたいなところの想像力までちゃんとこう至れてるかみたいなことは最後ちょっといろいろと考えはしたんですよね。これ見てああ面白かったってツイッターでバズって考察して終わりじゃなくて、その先において何をすべきっていうか、実際に僕たち見てる人たちはまあ、最初の一歩、タイトル、この、コーナーのタイトルとして挙げた、社会を変えうるかみたいなところ、まあ、社会を変える必要があるかというところも、ちょっと後ほど語りたいところがあるんですけど、変えうるかみたいなことは、ちょっと、最後、の最終回で、まあ、考えたところでは、あったりもしました。で、その上で、まあ、さっきもう一個挙げた、私の家政婦、なぎささんも、もうちょっと長く、なっちゃったんですけど、さらっと語っていければなと思っているんですが、まあ、実際その、データとしては、ま、視聴率ですね、が、過去の、まあ、逃げる恥だが役に立つとかの平均を超えたりとかして、まあ、ミューとかよりもね、平均の視聴率は高くって、最終回が、なんかま、総集編プラス、ちょっとアフター、後のエピソードみたいなものを合わせた総集編を2時間やったみたいな、形があったりして、かなり人気があるドラマではありましたと。で、まあ、私の家政婦、なぎささんっていう、まあ、家政婦を、まあ、男性のおじさんのね、家政婦さんが、とある、会社員の女性の、家に来て、で、そこで、生まれてくその価値観の変化というか、もともと家政婦を雇う気はなかったんだけれども、家政婦を雇ってみたら、いろいろと生活変わってくるし、自分の人生そのものも、何かいい影響を与えられて、なんか会社での人間関係とか、まあ、家族との関係とかが、徐々に、変わっていく。まあ、自分自身の成長も、そこで描かれていく。主人公自身の成長を描かれていくみたいな、ドラマだったりするんですけど、 なんかその視聴率の高さとかを見ると、そういうその主人公の日常、結構家で普通に生活して仕事も頑張っているんだけど、ちょっと家があの散らかり気味だったりとかみたいなところの、そういう日常への共感度、あの私もできればその家政婦さんみたいなの入れたいなみたいな、この気持ちに沿うようなものだったりするっていうのが、まあ視聴率の高さの一つの要因だったりするのかなと思ったりとか、あとは、その、なぎささんっていう、まあ、大森奈央さんが演じるキャラクターの、その、なんか、まあ、いろいろな映画、ドラマとかでもおじさんって描かれてくるけど、こう、絶妙に、こう、マンスプレーニングではなく、こう、寄り添う形で、主人公を、こう、なんだろう、チアアップというか盛り上げての気持ちのモチベーションコントロールをしてくれるような、あのおじさんの描かれ方っていうのは、まあある種現代的、まあ、うん、漫画的でもあるけど、ある種現代的であり、なんか理想的な形でもあったっていうところは、このドラマがまあ注目される大きな要因だったりもするのかなとか思ったりしました。で、全体を通してその話とかもすごくわかりやすくて説明的、一つ一つのキャラクターの心情とかもかなり、明確にモノローグとかを通して、吐露してくれるし、まあ、話の入り方としても全然わからないことはないぐらい、極めて説明的なんですけど、それによって、まあ、他のドラマを見てる限りでは結構うまく、ダグ出しちゃっている感じがあって、リアリティを感じられないところも かなりあったような感じがあったりしました、うん、で、まあ仕事ドラマっていう側面と、まあ、恋愛ドラマっていう側面両方ともあったりするんですけど、そこの辺もこう個人的にはちょっとあまり両方とも楽しめないところはあって、そこら辺はなんかちゃんとそのキャラクターの心情とかを深掘りしてきてないのかなとちょっと思ってしまうところがあったりしました。で、最後の方で、まあ、まあ、とある結論を、に至るんですけれども、まあ、いろんな恋愛のね、話だったりとか、いろんな仕事の話とかが、一つの収束に向かうんですけど、そこにおいて描かれているものが、まあ、男女が逆だったとしたらば、それは、結論としていいのどうなのっていうことを、まあそこを考えさせるっていう意味でもこのドラマを作る意味、意義はあったと思うんですけど、うん、ちょっとどうなんだろう、これで OK でいいのかなっていうところをちょっと感じてしまうような、展開だったりしましたし、かなりその恋愛ドラマという側面を持たせたかったのが、本当いろんな男性から主人公の女性が言い寄られるキャラクターなんですよ。そこら辺とかって、今時どうなのみたいな、なんか出会った人からみんなに好意を持たれるみたいな、まあそれは現実としてあるのかもしれないんですけど、うん、そのドラマを作るのっていうのはどうなのかしらねとかっていう
ものも、
そうそう、モテすぎちゃう問題、主人公をモテすぎちゃう問題っていう、まあ昔からねそういうドラマも結構あったんですけど、結構その現実世界をこうまあ投影しようとするみたいな、現実世界はある種僕はこの渚さんについても変えようとするような意思をスタッフから感じるようなドラマではあったので、うん、そういうところのなんかある種のなんて言うんだろう、まあ漫画感みたいなものっていうのはどうなのかしらねとはちょっと思ったりをしました。ただ現実社会に与える影響としては、その家政婦さんにお願いするみたいな選択肢っていうのを、よりその今に生きる方々に、それは性別問わず、年代問わずね、かなり気軽になったんじゃないかな、みたいなところで言うと、その功績っていうのは大きいと思う。普段の生活でね、家政婦さんに頼れずに生活とかも大変になっちゃってる人も多くいらっしゃるとは思うので、そこら辺が、世間的な目を気にせずに気軽にできるようになったみたいなところはすごくいいことなんじゃないかなと思ったりはしました。あと主人公がね、MR っていう、まあ、病院とかに、薬剤っていうか、薬を下ろす仕事だったりするんですけど、そこら辺の描写が今、並行してっていうか、同じ時期にやってるアンサングシンデレラっていう前紹介したドラマの、と近い業界にもかかわらず、そこら辺の薬剤とか薬とかに対する描写はなんか、専門的な用語はちょいちょい使うんだけど、あんまりこう深掘りして描かなかったっていうと、まあ描ききれるか、それはいろんなものを描き、さっき言ったように恋愛ドラマとしても描きたいし、仕事ドラマとしても描きたいしとかっていうバランスで結構難しかったのかもしれないですけど、そこら辺のリアルな描写みたいなのはちょっと少なかったかなとは思ったりはしました。 とはいえ、その、さっきの、ミュー404と比べると、その、ラストの展開、ミューでは視聴者に、その、想像力、視聴者が、の想像力に、ある種、明確にこうしてくださいっていうふうに言わずに、現実を任せていったミューと、視聴者が、まあ、できること、それほど家政婦さんをお願いするとか、まあ自分らしい人生を選択するとかっていうところを、まあ明確に顔を示してくれるような渚さんっていう意味ではちょっと、対比できるようなドラマでもあったりするのかな、みたいなことは、思ったりはしましたかね。
なるほど。
うん。まあ、その上で、
はい、ど
うぞ。うん。その上で、うん、まあ、最後の方で両方とも僕は社会における影響とか社会を変えうるかみたいなことの話を述べたんですけど、そこら辺ちょっと考えたいなと思っていて、
うんうん、
そもそもそのドラマっていうのは社会を変える必要があるのかとか、うん、社会を映す必要があるのかとか、
うんうん、
あとは実際それが必要だとあるとするならば、どうすればその社会を映せるのか変えられるのかみたいなことはちょっと考えたくて、ポンさんはそのドラマが社会を変える必要とか社会を映す必要ってあると思ってますか？
どうだろうね。これでもまああまねくすべてのものがさ、
うん、
漫画でもゲームでも、テレビでもそうですけど、うん、その、
うん、
結果として変えることって僕はあるとは思うんです。
それが受け手側がね、
そうそう。ただその、うん、なんていうかな、変えようと意気込むことは別にいいけど、本当にその簡単にじゃあ変わっちゃうみたいなことがあったら、うん、僕はちょっと気持ちが悪いっていうか、それはやっぱり、ね、うんうん、受け手側も多様だし、そもそも視聴率っていうのが多分 50% いったって、うん、まあ本当の国民が半分見てるわけじゃないけど、まあ半分しか見ないわけだから、
うんうん、
なんかそういうことが本当に、うん、例えばオリンピックやったらみんなが変わっちゃったら俺気持ち悪いと思うから、結構みんな見るけど、
うんうん、
オリンピック。だからまあ、うんうん、変わる余地はあるし、そういう種がまかれることもあるけど、その本当に変えようと思って変わっちゃうみたいな、うん、そんな簡単なものでは多分ない気はするんだけど、例えばそういう映画をやるとかでさ、その、その時間、うん、銭湯から人がいなくなったとかさ、
そういう。半沢直樹
とかも
あります。あ、違う、逆に銭湯に行ったのか、あれは、
うん。昔の君の名はっていうドラマのやつですけど、とか、まあ、
ああ、はいはいはい、は
い。そういう手のこともあるし、多分女性の社会進出を支えるとか、うん、例えば朝の連ドラなんかは女性がずっと主人公で頑張ってるっていうのを、みんなが、心の中で、まあ、小さな人としてね、灯しているみたいなところもあるとは思いますので、あるとは思うんだけど、うん、そんな分かりやすく、じゃあこれが変わりましたみたいなこととか、うん、社会運動みたいなものがドラマとして あるのかは、僕はちょっと、よくわからないなとは思います。
うん、確かにそうですね。結果論としてね、まあその種みたいなものをドラマの中に埋め込むっていうことは、まあ意識的にやってる人もいればそうでない人もいるだろうけど、結果としてその種をね、どうやってその視聴者側が受け取るかっていうことで、まあ変わるか変わらないかみたいなことっていうのがあるとは思うので、確かにその受け手側次第ではあるとは思うし、まあ今いろいろやってるドラマが、まあ、マイクールね。大量のドラマが、いろんな曲から生み出されるわけですけど、そのドラマが全てその、まあ、社会を映すとは限らないというか、まあ、結果人間を描いていれば自然と社会を、映すことになるだろうっていうのもあるんだけど、なんかまあ、全くね、現実世界から離れたような、ドラマの描かれ方っていうのも当然あると思うし、その必要性あるなしで言うと別に必要はないんだろうなと思う、というところではあるんだけれども、なんか、個人的にはできればその社会を映してるっていうか現実に即してる現実世界に何らかの影響を及ぼしてくれるであろうドラマになんか見てしまってるっていう現状はあったり、選択してるドラマがそういうドラマっていうのは多かったりしますね。これプラスまあアンサングシンデレラ含めて。なんかそこら辺はあるから、うん。
まあ、だからちょっと、これも想像の域ですけど、例えばその3年 A 組、うん、今から皆さんは人質ですというドラマが、
菅田将暉さんが主演したね。
はい、あれなんかは、うん、まあ割とこうネット社会でどう若者が生きるかってことを割と強くメッセージ性を出してたような物語だと思いますけど、
うんうん、
まあ、
うん、
だ本当はですけどね、そのやっぱりドラマ制作者、うん、まあいろんな表現者は時代の空気をどう映像に表現して、うん、まあなんつうかな、カナリアみたいに、うん、今こんな感じだよとか、うん、こういう声が世の中出てるんだよってことを、うん、まあ大なり小なり叫ぶってのが映像表現、うん、まあいろんな表現なのかなと思うから、だからあの作品で、うん、なんかネットとの付き合い方、お前らどうなんだって真剣に考えろっていう風な言葉をドラマとしては表現したけど、うん、実はそういうことを訴えている人たちが世の中にいっぱいいたり、うん、そういうことを考える、うん、まあ、NPO とかいろいろなものがあって、そういうふうなものの叫びの、うんうん、あの、なんていうかな、うん、目印というか、実はこういうの社会にありますよってことを教えてくれるのがドラマだとすると、変えてるっていうよりかは変わりつつあることを後に伝えるための、うん、まあそういう意味合いかなとも思うと、まあミュー404とかの、うん、野木さんはやっぱりいろんな社会のものを引っ張り出してきてるだけであって、うん、それをやっぱりドラマの作り手はやらないと、社会が変わってることに気がついてないみたいなことに逆な言い方をするとなるから、その、変えるってよりかは変わってるんだっていうことの、うんうん、あの、なんか、
うん、
説明というか、ありましたよってこう教えてくれるものとも言えるかなとも思いますね。
うん。まさしくそのミュー404ってタイトルがまあ not found って言って、まあそのドラマで描かれてきた社会的な問題というのも、世の中的にはこう not found とされている、見えないものとされている人たちを、まあある種見せるドラマでもあったみたいなことを誰か書いてましたけど、うん、そういう意味ではね、確かにすでにあるものだし、その問題自体ももしかしたら知ってはいるけれども、その当事者視点というか、実際のその、まあ被害に遭われている方とか、悪い環境の中に置かれざるを得ないような人たちみたいなことをこう生身で描くことによっての意味合いというのは大きいかなとは確かに思いますね。うん、まさしくだなと思います。
ドラマのタイトルって大切ですよね、うん、ドラマのタイトルだけが多分後世には残るから、これってどういう意味って話になんかなるよね、きっとね。
うん、両方ともなんかその意味ではね、うまいというか、私の家政婦なぎささんも家政婦のふの字が夫っていう字になってたりとかね、うんうん、なんかそこら辺のタイトル付けでなんだろうねってちょっとした違和感を残しておくっていうのは確かにすごく大切なことだろうなぁとは思ったりはしますかね。まあ、あとあと、こう、なんだろうな、過去のドラマとかを振り返ってもなんだろうみたいなタイトルは結構あったりしますからね。そこら辺の意味合いとかももしかしたら深掘りしていくとちょっと面白いことにもなったりするのかなと思ったりするんですけど、うん、ちょっとすみません長くなっちゃったんですけど、最後にですね、うん、なんか今そのまあ社会をまあ社会で起きてることのまあカナリアみたいな言い方さっきポンさんもされてましたけど、うんうん、今そのドラマで描いてほしい現実というか、うん、社会的なものっていうのはどういうことかなみたいなちょっとなんか案出したいなと思っていて、僕今の例えば自民党総裁選とか見てると、
ほう、なるほど、
すげえドラマ化してほしいんですよね。結構キャラが立った3人がいるじゃないですか。それぞれの動きとか、はいはい、思惑とか、うん、なんか実はこう思ってるんだけど、表向きはこう出さなきゃいけないみたいなのって、すごくなんか人間描写ってすごい面白いなと思っていて、うん、そこになんか前のこう、まあ、まだ首相ですけどね、他の登場人物とか、同じ党内の人間、他の党内の人とかのなんか動きとかも出てくると、これなんかすげえドラマにすると面白いなと思ったりは、したりとか、うん、あとはなんか現実に今いらっしゃる、まあ、いろんなドラマで描かれてるんですけど、貧困層にいらっしゃる方、生活がなかなか難しい状態にいらっしゃる方々を、こう、まあ、昔のドラマとかで結構ちょいちょいあったと思うんですけど、今ならではの、その、貧困の問題みたいなところを明確に描くようなドラマとか、で、今の現実を僕はだから、なかなか、身近で見ることが難しかったりするから、そういうのを、なんか見られるような、ドラマが見られたらいいなとか、あとは、今回のコロナ禍でね、かなり苦境に陥った、そのライブハウス というか、まあ、劇場とかですね。そういうところのなんか運営者視点のドラマみたいなものを、まあ、毎回ね、ミュージシャンとかを出すことによってこう描かれていったら、そのライブハウスっていうところとか、劇場とかの、あの問題というのを身近に感じることできるのかなとか、あとはコロナ禍で大きく変化を受けた大学教授。なんか大学の先生とかが結構オンライン講義とかで苦労してみたいな話を聞くけど、そこら辺のリアリティってちゃんとこう分かってたりしないし、どういう準備をしてるのかとかも分かったりしないから、そういう大学教授の生活とかっていうのをあの描いてくれたら面白いなとか、他にもなんか、ドキュメンタリー映画を作ってる監督のね、映画とか、その対象者にいろいろと向き合っていく中でどういうふうな心境の変化があるのかみたいなのもドラマになるなと思うし、実際に現実を描写することにもなると思うし、あとはね、農家の方とかね、あの、今回ミューの中でも描かれていましたけれど、あれは正確には、そっか、農家じゃないか、ごめんなさい。農家のね、いろいろな今抱えていらっしゃる問題とかも、あると思うので、そういうところの、描写とか見たいなと思うんですけど、ポンさんなんか思い浮かぶものあります？今、こう、ドラマで描いてほしい、なんか現実的な、まあ、職業とかもでもそうですし、なんか問題でもそうですし。
そうですね。外国人留学生とか、まあ、あとは、あれだね、もう、入管に入っている、外国の方とか、そういう方を主役にできるかっていうのはあるね。なんかね、どうしてもその助けられる人とか、なんかこう、サブキャラクターみたいな感じで出がちだけど、その人たちを主役にして、ちゃんと日本の物語として描けたら、まあそれは非常に厳しい現実だと思いますけど、うん、見てみたいよね、うん、なんか。
昔、毒っていうドラマありましたよね。香取慎吾さん主人公で。あれ留学生でしたっけ？なんかかな、
ってなんか。そうね、なんかぼんやりとしか覚えてないですけど。
ねえ。
まあ、なんかで、しかも、まあ、毒がどうかわかんないけど、その、悲しい物語だけにしてほしくないっていうのもありますよね。つまり同じ人間であるっていうことを、なぜわかんないんだっていうことだから、ドラマ中に叫ばなくても、結果としてそれ、何言ってんのっていうふうなことに、世の中がね、そういうふうになって、まあ結果としてなるようなことも描けちゃうかなと思うから、まあ、そうね、確かにその、やっぱ注目されない人とか、不遇な人っていうのをなんか思うけど、ただ不遇という言い方も本当は厳密ではなくて、例えば僕とかオレンジさんが主役になれる物語っていうのもきっとあると思うから、そういうふうな
意味で言うと、まあそうですね、側面としてね。
そうそうそう、なんかこう、いろんな生き方、生きていることを描けるドラマがまあ見たいなという意味で、なんかステロタイプに描きづらいやつをね、ちょっと拾ってほしいですね。
そうですね。今までのまたドラマの中で描ききれてなかったような本当に微細な変化かもしれないですけど、そういうのは見たいですね。
なんかあれだね、バカリズムさんが作ったOL の生活のやつある。
架空OL日記。はいはいはい、はい、
あんな感じとかも見たいね。いろんな世界でね。
ああ、確かにね。確かに確かに。
対象というか描き方でやっぱりね、全然違うんだっていうのもありますからね。あそこから見えてくるものもきっとあると思います。
そういう日常ものもね、ぜひ見たいなと思っておりますね。ありがとうございます。まあ、そんな感じで今回ですね、週刊ドラマ語りでは、ミュー404と私の家政婦なぎささんを中心に、まあ、ドラマは社会を変えるのか、社会を映すのか、みたいなことを、まあ、いろいろと考えさせていただきました。まあ、結論はないですけどね、なんかこういうものを通じて、なんかいろんなドラマを、についてこういうことを考えていくと面白いんじゃないかなと思ったりします。
はい。
はい。ということで、お送りしましたのは、オレンジと、
社会問題を描くか。どうしようかな。とりあえず、隣の、私の猫村さんでしたっけ？見てみようかなと思います。はい、ポンでした。
タネラジ、また。